マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村太蔵さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
太蔵さん、すごいことに気づきましたよ。
いきなり気づきましたか。
今日いっぱい株価上がってるんでしょ。250円。
あ、そんな上げてますか。
あのね、
ここ、
あのね、火曜日太蔵さん来るじゃないですか、1週間おきだけど、火曜日の日経平均が上がったか下がったかって今調べてみたら、あの7月の3日から9月の4日まで10回火曜日あったんですけど、8勝2敗。10回のうち8回上がってる。で、先週はマイナスだったんですよ、あの9月4日、太蔵さん来なかったからね。で、太蔵さんが来た火曜日でマイナスになってたのを今は見てみたら、7月3日26円安っていうのがあるんだけど、
たった26円安、
7月3日太蔵さんいらっしゃって、その時日経平均マイナスだった、で、それ以来太蔵さんが来る時日経平均全部上がってる。あれどうしたこれ。
鎌田さん、あの打ち合わせ中ずーっと下向いてましたけど、そればっかり、それをずっと調べてくれたんですか。
火曜日太蔵さんは
元気だなーと思って、
2週間に一遍太蔵さん来てるけど、あれ下がってねえな、下がってねえなと思って、今日も、今日だっていうか、アメリカで見てた時にはこんなにね、上がってなかったのよ、あの日経平均。
でも、でもなんかそのデータを聞くと、ちょっと悲しいのは、僕のラジオの出演をきっかけに下げ始めるってことじゃないですか、じゃあね。
まあ上がったり下がったりね。
だってこの半年間ずーっとね、
あんまり動かない
よ。2万3000円の壁突破できず。
中には太蔵さんが来始めて火曜日から上げ始めたっていうのもあります、あります。
ありますか？
あります、あります。それもあります。まあ、今はだいたいこれ真ん中ぐらいかな、2万2000円から2万3000円ぐらいの間でこう推移していて、その真ん中ぐらいかなって感じなんですけど、
2080年らしい位置につけてますね。
でもこれ太蔵さんが来るって言ってこれ上がるんだったら、太蔎さんが来る火曜日の前の日に買うっていうのがいいのかもしれないね、これね。
一番大事なの次のご出演日。
いや、今度私が出演させていただくのは25ですから、残念ながら24日は休みというね。
あ、
まあちょっとそういう状況ですけどね。
まあなかなか分かりませんが。
でも今お話ありましたけど、本当ずっと動かなくて2万3000の壁に何度も何度も挑戦してるんですけど、
いや、あの昨年10月にね、解散して、これで流れ変わると、雰囲気変わると、ストロングバイだと言って早々に2万4000までね、駆け上がったんですけどね、そっから先振り返りますとね、もう9月になっちゃいましたけども、この9ヶ月間なんだか、まあ森友家計学園の問題が国会ではあって、相も変わらず、そしてトランプさんの貿易戦争の話になって、トルコショックがあって、で、まあ、今回震災があってと、なかなかね、浮上しようと言っても、なかなかこの2万3000円のに到達すると、なんかネガティブなニュースが来て跳ね返す、もう過去4回今年だけでね、この壁が突破できないっていうところなんですが、ただもう国策投資家としては、今度9月20日にいよいよ自民党総裁選挙がありますと、内閣支持率も上昇傾向にありますと、あのと言い方は大変失礼ですけどね、あの朝日新聞の世論調査ですら不支持よりも支持が上回りてきたと、いや、これはなかなかね、その5年、何年、約もう6年、2期目の中でね、なかなかできる技じゃないと思いますけどね。
ね、各新聞さんによってちょっと傾向がありますからね。
まあ、ちょっとじゃない傾向があるかもしれませんけどね。だから、あの、そういう意味では私としてはね、この、まあ、3期目なんか決定したような感じで言い方 してましたけども、
まずその表読みから伺った方がいいですか。
そうですね、自民党総裁選がね、9月20日にございますけど、これは安倍総理大臣、現総理大臣が、あの、新総裁になるというふうに見られていますけど、それでよろしいんですかね、この基本路線っていうのは。
あの、世論調査を見ますとね、特に議員票っていうのは、もうこれはもうほぼピタッと、よほど裏切るやつがいない限りは、あの、まあ、8割固めたっていうことですからね、今回、議員票405、党員票405。
同じぐらいの数字ですね。
あの、同じぐらいっていうか、同じにしてるんです、わざとに。
あ、同じ数字にするわけなんですか。
あの、 ちゃんと議員票にの数と同じ票にしましょうというふうになってましてね、これかつて 小泉さんが誕生した時は先に地方票を開けてたんですよ、
はいはい、
それで地方から圧倒的に小泉さんの声が強いっていうんで議員票がそこに一気に流されて、あ、
なびいたと、
なびいたって言い方あれなのかは分かりませんけどもね、そういう状況で、まあ、小泉政権誕生したと。
勝ち馬に乗ろうっていうのはそういうのもあるわけなんですかね。
勝ち馬に乗ろうっていうかやっぱ地方の声を聞くっていうのがね、一つ政治の大事なテーマで、地方が小泉さんだって言ってるのに議員が国会議員が言うこと聞かないとどういうことだと、そう言われると返す言葉がないと、それはやっぱりちょっと公正な選挙とも言えないんじゃないかということで、あの開票は同時にしましょうと、
あ、議員票と、党員票の開票を同じ時に行うということなんですね、
それで今確かに議員票は調査の結果8割ぐらい固めてると、だから320ぐらい固めてるってことですよね。ただね、地方票はどうなるかっていうのは本当分からなくて、どのくらい分かんないかっていうとね、6年前の石破さんと安倍さんの党員票の獲得の差、これがね、石破さんはね第1回目にね165つけてるに対し安倍さんって87しか取ってないんですよ。ダブルスコアとは言わないけども、うん、相当差がついていると。
他の議員も立候補したわけですね、
5名立候補してますから、他の5名が、他の3名が48票ずつでそれを割ってるっていう感じ
です。石破さんはではすごく人気があったわけなんですね、6年前の、党員の票ですとね、
6年前の党員票だから、であの時国会議員も野党だったので、あの票数全体が少ないんですけどね、票数は絶対的には少ないんですけども、あ、まあ、今回この405票の地方票党員票がどのくらい誰に入るのかは、まあ、大変注目されますねと。
その6年前はこんなダブルスコアになりそうだっていう石破さんはもともと人気あるねって見られてたんですか。
いや、これ、ま、あの全くって言ったら失礼だけど、あの私なんかこんなに石破さんが地方で票を取るなんてのはちょっと想像もしてなかったぐらい、
じゃあ今回も地方票は割と読みにくい、
読みにくいと思いますね。これ、あの通信社、ある通信社がその地方票もなんか7割8割固めたみたいな報道がちらっと出たことあるんですけど、これはね、なかなかあなた自民党員ですかっていうところからスタートしなきゃいけませんしね、でちょっと難しいんですよね。
世論調査って言ってもちょっと聞きにくい、
聞きにくい、だからちょっと開けてみないとわからないと。
で大体あの株式関係者なんかだと、その地方票を含めてどれぐらい安倍さんが大勝ちするかがポイントって言ってますよね、
だからこれがそのまあ議員票8割固めてましたと、じゃあ300から320は安倍さん固めてますよねと、そうすると残りの405票をハーフハーフで分けても600、ただ安倍陣営としては地方票ハーフハーフじゃちょっとかっこ悪いんじゃないかと、やっぱり地方は一定数アベノミクスに反対してるという声があると判断せざるを得なくなっちゃいますからね、ちょっとこうそれじゃ政権運営やりづらいよねと、やっぱりダブルスコアとは言わなくてもちょっとこうそれなりのっていうとなるとですよ、その250できれば地方票でも300載せたら、だから一つのラインとしては僕の見立てでは550以上安倍さんが取ったら圧勝になるんでしょうね、550、つまり国会議員票300から320、地方票200から半分以上250ぐらいいくと、これはもう大勝という見立てになるんだろうなという気がしますけど、
ね、じゃあここのね、ちょっと難しいでしょうけど、地方票で石破さんの方が安倍さんよりも多い票数を獲得した場合、この時にマーケットですとか経済運営ですとかに与える影響というのは何かしら発生するんでしょうかね。
国策投資家としてはそこ非常に注目してます、仮に地方票を石破さんが上回ったと、全体の結果で安倍さんが勝ったということでも、 地方票で石破さんが上回ったとなると、これはね常に党内に党革運動、
はい、
反安倍の一定勢力があると。で昨日ですか、総裁選の立ち会い演説見てましたけど、まあ真逆ですよ、はっきり言って。いろんな政治的な考え方もそうですし、そのやっぱりアベノミクスに対する批判、金融政策に対する批判、これがもし常に党内で存在力を持ち続けるとなるとですよ、ちょっとこうやりづらくなるんだろうなっていう気はしますけどね、うんうん。
ああ、じゃあ経済運営にも何かしら、じゃあ地方票が、党員票がこれだけ石破さんに向いてるということは、今までやってきた安倍経済政策に対して地方の不満があるんだというふうな捉え方がされる場合があるわけでしょうかね、うん。
だからで地方重視で一番嫌な予感、私のね、うん、一番の嫌な予感は結局ばらまきになる傾向があるんですよ、うん、残念ながら。それを繰り返されちゃうとやっぱりきついよねと。で地方重視だと言いながら、なかなか石破さんもこの地方活性策っていうのがこう見えてこないっていうふうになってくると、じゃあマーケットって何に期待したらいいのかと、どこにこう投資の、視点を置けばいいのかっていうのが分からなくなると、そうなると伸び悩んでくるんじゃないかなと勇気が私はするんですけどね。
僕個人的に昨日からの動きだけ見るとですね、ね、あの自民党総裁選スタート、論戦スタートってあるじゃないですか。でも安倍総理大臣ロシアでプーチン大統領と話してるじゃないですか、うんうん、あの1日に結構働いてるなっていうような感じを昨日だけこれ取り出すと受けるんですよ。あのだって夕方はウラジオストックの方行ってるわけじゃないですか。あのロシアの中でも随分東の方ですけどもね、うんうんうん、それでプーチン大統領と会って仕事してるわけじゃないですか。あれ結構強みじゃないですかね。それで俺は昼間は石破と話をしてるけど夜はプーチンと話をして仕事してるんだぞっていうような、そういった姿勢ってやっぱりなんか強いような感じがするんですけどね。
いや、しかも災害対応もそうですよね、うん、これマケインさん、この間亡くなったね、マケインさんとオバマさんが大統領選挙やってる時にその災害が起きてね、マケインさんが災害対応に集中しようと、ちょっと大統領の選挙のその論戦は一時中断しようじゃないかと言った時に、オバマさんが大統領たるもの一つのことにしか集中できないというのはありえないと、いろんなことをやっぱり処理しなきゃいけないんだと、たくさんのことをやらなきゃいけないんだと、だから大統領選は大統領選、災害対応は災害対応だと、同時並行にいくつもいろんなことをやらなきゃいけないんだというふうに言ったと。それでもオバマさんの勝利がそこで決まったみたいなことを言う人いますけどね。今回石破さんを見てると総裁選の延期しようと、いうことをおっしゃってましたけどね、ちょっとその大統領選挙を思い出したなっていう感じがしますね。日本の総理大臣ほど忙しい首脳はいないっていうぐらいあれですけどね。今だから鴨さんおっしゃるようにそう言ってるのはね、やっぱもう6年やってる安倍さんの強みかなって気がしますね。
ただ一方ですごい勝ち方をされちゃうと、うん、憲法の方に進んじゃうんじゃないのっていう心配、
それは投資家心配してますよね、うん、これね僕もね国策投資家としてねちょっと不安な点は、国民の支持率高いと、安倍さん3期目を支持しますという結果出てますと、うん、ところが安倍さん3期目でやりたいのは憲法改正だと、しかし有権者は憲法改正してくれとは言ってないと、その政策優先度が非常に低いと、むしろ社会保障制度だったり景気対策であったりそこを重視していると、政権がやりたいことと国民がやってほしいことに相当ギャップが出る3期目になるんで、ここは注意深くしなきゃいけないんですけども、その声はね安倍さん相当耳に入ってるようで、それがこの間の日経新聞の単独のインタビューで、次参戦した暁にはまずは雇用改革、65歳70歳まで働けるようにしましょうと、それから社会保障制度改革だと。でこれこの社会保障制度改革で、これ鎌田さんなんかもこれから生涯現役だと思いますけどね、非常に重要なね大きな方向としてはね、今年金だったら70歳だったら最大ね70歳過ぎちゃうと誰でもどんな人でも年金支払ってるんですよ。それ私のようなね支えてからするとね、それは勘弁してくれっていうことなの。誰でもどんな人でもねって言ったら個人名言っちゃ申し訳ないけどね、今70歳過ぎて現役バリバリで収入ある人いっぱいいますよ。長門町には特に多いの、自民党2回幹事長、御年79よ麻生太郎財務大臣77だったっけ、 国会議員の歳費は入ってるわ、役職手当は、大臣手当は入ってるわ、
株の配当なんかは ね、
あるでしょうね。下手したら麻生さんとかも入ってんじゃないかって、それ分かりませんけどもね。そうだ、麻生さんにまで私は電気払わなきゃいけないと、それは勘弁してくれっちゅうのはね、これは支えてのやっぱ思いなんですよ。2000万以上収入あってよ、冗談じゃない、そんな、今、だからそこはね、もうやっぱりある程度収入のある方は、ね、経団連会長にまで私年金払ってる、私が払ってるわけじゃないけども、私たちは払ってると。
まあ、そうですよね。
そういった改革をやろうっていうのはね、だから、一つの方向性としては私は正しいなと思うんですけどね、うん、
そこが支持を受けるっていう部分になりますかね。ただその大金持ちの人にとってみても、うん、ずっと二十歳から払ってきて、うん、ただそれだけかっていう気持ちにはなりません
かね。でもね、保険だから、あくまでも、あくまでもこれ保険だっていうことね、うん、
保険をじゃあもらわなくてもすぐるぐらい大金持ちだったからいいじゃないかって。
資産形成で投資じゃないから年金は、うんうん、あくまでも65過ぎて働けなくなって生活が苦しくなった時の保険としての年金、なんか資産運用、資産形成のね、積み立て、貯蓄の積み立てじゃないっていうのをね、はいはい、もう一回原点に戻ってくんないかと。だから年金保険料でしょ、確か
年金保険、年金あ保険料、
要はこれはセーフティーネットであると、はい、70歳以上になってちょっとね体の具合が悪くなるってこと、これがあるわけだから、その時に、セーフティーネットを整備しようという、そういう意味合いのものなんだよっていう。
そう78でね2000万の収入をもらえてるってことはね、そりゃあなた OK、 ナイス人生、素晴らしいじゃないと。そこな時にね、そういうのは想定してないっていうのはおかしな話です、制度的に。
でも20歳から60歳まで40年間働いてきて、はい、そうやって、ああ、60から65に伸びたけも、しまらないし、伸びたけれども、まあそこからは悠々自適だと思ってたら、その考えがでも間違いだったって言われたら、ショックの人もいるかもしれませんよ。
だから、ね、そのショックのラインがね、これからの議論だと思うんですよ。うん、2000万もらってる人はね、あんな国民年金がいいじゃないかと、わかりますよね。じゃあ70過ぎて年収300万だと、300万あんた年収あるじゃないかと言われるとですよ、ちょっとそこは難しくなってくる。じゃあ800万はと、じゃあ1000万はと、これからがの、これがね、これからの議論で楽しいところですよ。
線引きは難しそうですね。
やっぱね、感覚的に1000万ぐらいだったらまだね、やっぱ年金欲しいっちゅうんだよね。
あ、そうですか。
これでも国の姿勢として70歳まで働けるようにするよ、そういう社会を作りますよっていうよりも、うんうん、そんなに金がないから70歳まで働いてくれないかっていう、そっちの言い方の方が支持されませんかね、これって。
どんな言い方でも結構ですよ。どんな言い方でも結構ですから、うん、いやでもね、この間あんまり株価が動かないからなんか余計な話するようですけどね、この人生100年で老後のね、うん、生き方でね、一つ参考になるなと思ったのは、うん、2000年以上前のアレキサンダー大王っていうのがいたと、うん、そのアレキサンダー大王がね、俺の国にね、非常に真面目で若いね、勤勉なやつがいると、よく勉強するやつがいると、そいつに褒美を使わせたいっていうわけ、
はあ、
で家来に命じてそこに案内しろと、うん、そして案内されたところがね、その若い人間がね、蔵の中で本を読んでたんですって。
はい、
で君かと、ああ優秀ならそうだなと、君に褒美を使わす、好きなものを入れると、何でもいいと、だからその青年はね、大王と、申し訳ありませんと、本が読めないでそこをどいてくださいと、光が入ってこないっていうわけよ。これもまたね、一つね、こういう人生もまた素敵だなと。だから投資って楽しいねっていう番組の趣旨から外れますけどね、あんまりこう金金っつうのもね、あれだなという気がしてならないと。
もうそういう話に動くぐらいにもう株価の材料がないというのがよくわかるんですけど、
本当にない、
で、この総裁選終わって、まあ、3期目がスタートしたと仮定しちゃうと、
はいはい、
そっから先ですよ、うん、あと一体何をしてくれると一番株価にとってプラスなんですかね。
今の社会保障制度ですよね、うん、それからね、やっぱりね、3期目はぜひね、財政再建ですよ。もう日本で一番やっぱり心配されるのは、日本の財政状況大丈夫だかと、先進国が一番最悪じゃないかと、で消費税を上げるんだと、これが最大の財政再建だと言われたら、まあそれまでなんですけどもね。
僕なんか
やっぱり今のこの時期にちゃんとプライマリーバランスをね、均衡にして、やっぱり日本は財政再建真剣に取り組んだっていう、その足跡をね、それこそ再建 興のレガシーだと思うんですけどね、まあ、憲法改正もいいんですけどね。
災害対策やあの消費税増税対策で支出を拡大させるっていうような方向は考えられますかね、これから。
だから消費税に対する腰折れが過去2回あったと。でこの痛烈な反省のもとね、やっぱりきめ細やかな経済対策をやるっていうのが安倍総理の昨日の話ですけども、それとてやっぱりね、上げて税率を上げて、そしてまたね戻してばっかりいると、なんか無駄なことばっかり始めたら嫌だなっていうのが私の中ではありますけど、
財政再建って言って消費税増税してその対応でまたお金出すって一体どっちなんだっていうのは常にありますよね。
だからで今度は軽減税率もありますもんね。だからその辺のあたりの影響がどういうふうに出てくるか、この間笑ったのよ議員の時に軽減税率反対だったんですよ、で高級品と高級じゃないものの境がわからないと、松茸は高級かと、じゃあ椎茸はどうなんだと同じキノコでも違うじゃないかと、だからそういうね話が、アワビとねシジミじゃだいぶ違うぞと、同じ貝類だけどと、これをこまめにやっていくのかと、
まあ、時間かかりそうだよね。
随分よく導入されたな
って。舞茸だってあるしね、しめじもえのきもいろいろあるもんね。
ああそっか、これは軽減税率聞く聞かない。
だから 10% 程度だとねちょっと手間暇の方がかかっちゃってね。
ハンバーガー1個までならいいけど5個だとね優遇税制とかね、なんかねいろんな話あるよね。
時間ですかそれ
は。はいはい、
この後ね補正とかいろんな話も出てきそうなんですけれども、自民党総裁選地方票の獲得具合をよく見ておきたいと思います。
はい、
はい、杉村太蔵さんでした。どうも、
失礼しました。
ありがとうございました。